火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は商店でもおなじみ落語家の林家たい平さんです。
林家たい平です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日も笑顔いっぱいです、
はい、
早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
そうですね、はい、
今日は子どもたちへの防災教育、全国女性消防総合大会出場など精力的に活動に取り組まれています。
はい、
福島県郡町消防団で班長をされています43歳菅野あかねさんとお電話がつながっています。
はい、菅野班長おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
まずは郡町、あの桑を折る町と書いて郡町って読むんですね。
はい、そうですね。
そしてこの郡町消防団について教えてください。
はい、まず郡町は、自然豊かで、町の住み心地ランキングっていうのがあるんですが、はい、これでも上位に入る町です。
おいいですね。
また桃が名産でございまして、
しい、ね、
特にあの主力品種の暁という桃があるんですけれど、こちらは31年連続皇室に献上されています。
うわすごい、
はい。郡町消防団なんですが、
はい、
女性消防団員が多いのが特徴で、328人中、23人が女性です。
わ、素晴らしいです。
はい、
その、 あの郡町消防団ではどのような活動を行っているんですか？
実際の災害での活動をはじめとしまして、はい、訓練や広報活動を行っております。
なるほど。
平成26年に消防団を中核とした地域防災力充実強化大会というところで事例発表をさせていただいたんですけれども、特別養護老人ホームと消防団の夜間避難訓練は長年継続して行っておりまして、自力での避難が困難な入所者が犠牲にならないようにシーツや担架、またあの車椅子とかでの搬送訓練などに取り組んでおります、
うん、
で私たち女性団員は子どもたちへの防災教育とか広報活動に力を入れております。
素晴らしい。その、はい、あの子どもたちへの防災教育について教えてもらえますか？
はい、郡町にある幼稚園の一つでなんですが、カビ姉妹とか寸劇を披露しております。で今はですね、特に寸劇の方に力を入れていて、まあ、火災が起こったら自分で身を守るにはどうしたらいいかなっていうのをテーマにした、まあ、クイズとか寸劇を行っております、
はい、
すごく子どもたちも楽しんでくれて毎年、私たちのことも覚えてくれてるんですけど、なんかあの幼稚園の子どもたち文集に私も消防団に入りたいって書いてくれた女の子もいたんですよ。
素敵ですね、嬉しいですね、
は
い、
総合大会に向けた訓練でどんなことが大変だったんですか？
そうですね、まあ、私はまあ役場に今と同じく勤めていて、当時子供がまだあの1歳だったんですね。なんですけど、まあ、訓練もあるし仕事もあるし家事も育児もというところですごく両立が大変だったんですけど、まあ、あの夫がですねとっても協力的なものですごく、はい、助かりました、
はい。今年の2月には消防団幹部候補中央特別研修に参加されたそうですね。
ことにですね、日本消防会館の方で2泊3日であの開催されました。全国の女性消防団員86人が参加したものに私も参加させていただきました。
これもご主人の協力がないとね。
そうですね、本当に助かりました。
ですよね、はいはい。
はい、その中の課題研究で、私のところは、地域防災力強化に向けてどうしたらいいかっていうのを、まあ、10人ぐらい仲間といろんな各地から集まった仲間と話し合いました。
ディスカッションして、
はい、そうですね。で、地域の人とどのようにつながって、まあ、どうしたら消防団の認知度をアップするかとか、みんなで解決策を出し合って、とっても有意義な時間となりました。
あ、福島の人ってでもすごく団結力があるから、うんうん、何かの時にみんなで一緒に動けることができますよね。
そうですね。なんかあの地域のお互い様っていうか、うん、今ちょっとなまってみたんですけど
お互い様ってやつですね。
目の見える範囲でみんな顔を知ってる仲間って感じしますよね。
なるほどね。この中央特別研修で特に勉強になったことっていうのはありますか？
そうですね、あの私たちの消防団活動は広報活動が中心なんですけど、あの現場で実際に消火活動に当たってるっていうあの女性団員の方もいてですね、なんか活動の幅をもうちょっと広げた方がいいかななんて考えるきっかけにはなりましたね。あとまたあの研修終わった後の自由な時間、こっちも楽しみだったんで、あれですけど、その時にはやっぱり私と同じようにこう高度育てしてたりとか、いろいろ仕事と家庭の両立してる方もいて、そういった方たちと情報交換したりとか、まあ、そういう方だとあの消防団の活動でですね、託児サービスあったらいいななんて話してる方もいて、そのところで盛り上がってました。
いや本当ですね、災害っていつ起きるかわからないから、その時に小さい子供がいた時に、ね、お母さんどうしたらいいかわからないってこともね、
みんながみんな協力的じゃないかもしれないので。
ですよね。菅野さんのうちは ね、ご主人がいいご主人だから大丈夫ですけれどもね。はい、はい、
そうですね、うん、それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、全国の女性消防団の方々と交流し、学んだことを、これから生かしていきたいと思います。で、まあ、幼稚園だけでなくて幅広い年代に向けて防火防災を訴えていきたいと思っております。
はい、菅野さん本当にありがとうございました。
はい、
これからも頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は福島県郡町消防団の菅野茜さんにお話を伺いました。
あの特別研修の中で菅野さんのご主人にも出てきていただいて、で消防団の奥さんを持つご主人の心構えみたいなのも話してもらうといいかもしれませんね。
そうですね、すごく大事ですよ、ね、そういうことは ね、
はい、
とても明るい方でしたね。
でしたね、
はい、今日のゲスト応援団は林家たい平さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
読まれた、嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある。幸せ発見、ラジコ。
林家たい平さん、ありがとうございました。あのお話が上手な方はね、お話を聞くのも上手なんだなって、たい平さんのお話を聞いてるといつも思います。また来週もよろしくお願いします。さあ、メールです。世田谷区にお住まいのさとしくんからいただきました。ありがとうございます。ひまわりの種を買いに行こうかと思っています。今日の予定です。毎年ちっちゃな庭にでっかく咲くひまわりを咲かせるんです。私の家のところは通学路になっていて、小学生や中学生がたくさん通ります。時々ひまわりだとか、ひまわりすっげーとか聞こえてきます。それがとっても嬉しく、毎年咲かせているんです。今年も子どもたちにすっげーと言わせるように咲かせたいです。はい、 いいじゃないですか。頑張ってくださいね。時刻は6時25分になるところです。